今日はダニエル書第6章です。このところには獅子の穴からの救いが語られています。一節を見ますと、ダレイオス、彼はメディア人で、バビロン帝国を倒した一人の人物であったわけですけれども、彼は全国を治めるために120人の大使を任命し、さらにはその上に2節を見るとダニエルを含む3人の大臣を置いたとあるわけです。ですからダニエルは非常に高い地位につき、そしてまた国を治めるそういう働きについていたわけです。3節にはこのダニエルが他の大臣や大使よりも際立って秀でていた、非常に素晴らしい働きを成していたわけです。じゃあなぜ彼がそのようにできたのか。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであったとあるわけです。おそらくこの優れた霊というのはある意味ご精霊のことではないだろうか。彼ももうかなり年を取っていたと思われるわけです。しかし彼自身の力というよりはむしろご精霊が彼のうちに働かれ、そしてまた彼の働きの上にも神の最善がなされていく。ですから4節のところに大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼には一点の隙もなかったわけです。ですから神様がいかに彼を祝福しまた用いられているかということが伺い知ることができます。でもここにこの訴える口実を見つけようとするという者たちがいたわけです。おそらくそれはダニエルに対する妬みではなかっただろうかと思います。なぜならば13節のところを見るとユダからの捕虜の一人ダニエルはとあるわけです。彼はもともとユダヤから連れてこられたこの捕囚の民の一人であった。ですからこのバビロンに住んでる者たちカルデア人から見るならばもう劣ったものだ、そういう捕囚の者がなんで大臣になれるんだろうか。彼らはこのダニエルに対しての妬みを持っていたわけです。しかし何の口実も欠点も見つけることはできなかった。五節の終わりを見ると彼の神の律法のことで見つけるしかないというような言葉が出てきます。これはまさに神に対する敵対ということになるわけです。良い働きをしている、しかしもう欠点を見出すことはできない。彼の神の律法のことで見つけるしかない。サタンというのが旧約聖書で出てくるわけですけれども、そのサタンという一つの意味には訴えるものという意味があるわけです。まさにその背後には神に敵対するサタンが働き、そしてまたダニエルを陥れようと図っていったわけです。そしてそこには一つの企みが出てきたわけですけれども、7節に王が一つの法令を制定して30日間いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという法令を作るように言った。こんなものは全然国政には関係のないことであるわけです。むしろ信教の自由を侵害するようなそういうような法令を制定するようにと、もうまさにそれはもう悪の企みとしか言いようのないものであったわけですが、しかしダレイオス王は禁令の文書に署名したと9節にあります。10節を見るとダニエルはその文書に署名されたことを知ってとあるわけですけれども、彼はこのことに対しては全く反対はしていないわけです。そして彼はこのことを知ってどうしたのか。10節の終わりを見ると 以前からしていたように日に三度ひざまずき自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。彼は知っていたわけです。いかなる神にでも人にでもこの王以外に祈願をする者は死の穴に投げ込まれる。しかも彼は十節の中頃を見ると屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていたとあるわけです。もし自分の命を守るとするならば窓を閉めて祈ってもいいのではないかと思います。しかし彼の信仰っていうのは人々の前に自らの信じていることを明らかにする。彼は決して正しいことを隠すっていう人ではなかったということであるわけです。これはやはり信仰の力がなければおそらくできないことではないだろうかと思います。3節にあった彼のうちに優れた霊が宿っていたということはただ単に仕事の中で彼は立派な行いをしたというだけではなくて信仰においても大胆にこの神様を信じているということを窓を開けてそして三度ひざまずき神の前に祈るその姿勢は変わることはなかったわけです。そして11節を見るとこの口実を見つけようとした者たちが押しかけてきてダニエルが神に祈り求めあがしているのを見つけた。彼らはいつもそのようにダニエルがしていたということは知っていたわけです。そして13節に王にこのダニエルは日に3度自分勝手な祈願をしております訴えたわけです。14節を見るとダレオ僧は非常に憂いダニエルを救おうと気遣った。しかしこの禁令はもう誰も破ることはできない。そしてたとえ王であってもそれを破ることは許されなかったわけです。16節に王は命令を出しダニエルは連れてこられて死の穴に投げ込まれた。この王ができることはお前がいつも仕えている神がお前をお救いになるようにとただもう祈るしかできなかったわけです。そして18節見ると王は宮殿に帰り一晩中断食をした。ですからどれだけこのダレイオ僧はダニエルを頼りとしまたある意味愛していたかということがわかるわけです。一晩中の断食。そして19節を見るともう火が輝き出すとすぐもう夜が明けたら彼はすぐにダニエルのところに行き20節を見ると生ける神のしもべダニエルよお前がいつも仕えている神はお前を死から救うことができたか。なんとダリオ僧はお前がいつも仕えている神ということを認めているわけです。その言葉は16節にも出てきているわけですけれどもダリオ僧は知っていたわけです。神によってこのダニエルは年老いても祝福が与えられそしてまた国政を任すのに十分な人物である。そしてダニエルは何と答えたかというと22節を見ると私の神が御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので獅子は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。彼が言う言葉は神の前に私が潔白であるそう言ってるわけです。彼はただ単にこの世で素晴らしい働きをしていたという人ではなくて神の前に潔白である、神様の前に一点の曇りもない、それは私たちにとっても非常に重要なことではないだろうかと思います。やがて私たちは神様の前に出なければならない。そして私たちはいかにこの世に生きてきたかということを神の前に申し開き しなければならないわけです。私たちはこのダニエル書を読むときに、じゃあ自分はどのようにして生きてるんだろうか、そのことをまた私たち自身も本当に明らかにさせていただく必要があるわけです。23節を見ると、王は大いに喜んだとあるわけですけれども、なんとダニエルには何の傷も認められなかった。なぜ一つも傷がなかったのか。彼が神に信頼していたからである。それは先の3人の少年たちが炉の中に入れられた。その時には火の匂いもしなかった。それと形は違いますけれども、同じように何の害も受けることがない。なぜならば全能の神様が守られていて、そしてダニエル自身は神の前に潔白である、そのことがこのことを通して明らかにされたということであるわけです。そして逆に24節を見ると、ダニエルを中傷した者たちが連れてこられて、その祭司と共に死の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に達しないうちに、死は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。神の大いなる裁きがこのところで表されているわけです。ダレオス王はまた全土の民に命令を下したわけですけれども、それは26節に、私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠におられる方。そして27節に、この方は人を救い助け出し、天においても地においても印と奇跡を行われる。ダレイオ僧はこのダニエルの神を褒めたたえ、そして全国民にこの救いを伝えていったわけです。死の手からダニエルを救い出された。ダレイオ僧は自分からはできなかった、しかし神様が救い出すことができる、そのことを証しをしたわけです。今日私たちは全能の神を信じ、そしてまた私たちの一切の罪とがを十字架で許してくださり、また私たちを死の滅びから救い出してくださるイエス・キリストを信じているわけです。私たちはこの方により頼み、またやがては神の前に出なければならない。しかし私たちのすべての罪とがが十字架の父よによって洗い清められて神の御前に立つことができる、そのことを信じて、また私たちもダニエルのようにまず神様の前に真実に生きるものとさせていただきたいと思います。